ただいまからヘブル人への手紙12章1節から11節を通してイエスから目を離さないでと題して佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
ヘブル人への手紙の12章に入りました。私自身も大変好きな箇所であります。多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いている、すごい光景だなと思いますね。今私のところから見ると皆さんが私を取り巻いているんですけれども、私たちを多くの証人たちが取り巻いている。その中には私たちが旧約聖書で読んだアブラハム、またイサク、ヤコブ、モーセ、そういった人たちもいることでしょうし、私たちが教会の中で出会ったあの人、この人、先に天に送ったあの人、この人、そういう人たちもいるわけです。みんな私たちを取り巻いている証人、証人であるというんですね。この人たちは私たちを取り巻いて、ただただ私たちを見ているだけではありません。証を持っているんですね。それはどんなことかと、証かと言いますと、神を信じて生き抜いた、神を信じてこの生きる、自分の命というこのレースを、この競争を走り抜いた、そういう証を持っているわけです。先ほども賛美しましたように、私たちの心は定かならず、吹く風のごとく絶えず変わる。私のこの力は弱く乏しい、暗きにさまよい道に悩む。私たちが生きていく、その競争を走っていくときに、さまざまな困難があり、また悩みがあるわけです。そういう競争を走り抜いた、イエス・キリストを信じて走り抜いた、そういう人たちが私たちを取り巻いている。そして私たちを励ましているのです。実はこの礼拝というこの時間は、ただただ私たちが顔を合わせて神様の御前に出る時ではありません。それ以上に、この私たちを取り巻く多くの証人たちと共に神様の御前に出ているということです。目に見えるのは私たちだけですが、でも神様の御前には、そこに数知れない多くの先に天に帰ったあの人、この人が、また信仰者たちが共にいる。私たちは礼拝で本当に先に天に帰った人たちと一緒に神様の御前に出ているのです。私たちの前に置かれているこの競争を走り続けよう。聖書はそういうことを通して、あなたもアスリートなんだ、競技者だと、まあこういうわけですね。昨日ちょうどサムエル幼稚園の運動会が行われまして、いろんな競争をかけっこをですね、見ました。本当にみんな一生懸命に走っている、自分の競争ですね。自分があそこまで行くんだ、そのことを目当てにして一生懸命走る。私たちも自分の命という、それがどこまで続くのか、それは分かりませんけれども、神様が与えてくださったその競争を今この時も生きるということとして走り抜いている。私は自分の思い出の中で、この競争ということを考えるときに、当然これは忍耐を持って走る競争ですから、短距離ではなく長距離ということになるわけですが、マラソン大会ですとか、また体力測定の時の長距離ですね。私たちの頃はシャトルランというものはありませんでしたから、1500m、女子は 1000m ですね。どうやったって走らなければいけない、途中でやめることは許されないんですね。何時間かかったって走り抜かなければならない、そういうことを思い出します。私はですね、あまり マラソンとかその長距離っていうのは好きな方ではない。おそらくこの中のですね、10人中9人ぐらいの人は長距離といえばですね、あまり嫌な思い出ばかりがですね、こう出てくる人はほとんどじゃないのかと思いますけれども、中には例外の方もいらっしゃってですね、長距離が大好き。もう走っているその循環が好きでたまらないという人もいらっしゃるでしょうね。でも私は残念ながらそういう気持ちはあまり味わったことがないです。マラソン大会が近づきますと、明日はマラソン大会か。何か今日遊んでる間に怪我をしないだろうか。明日朝起きた時にお腹が痛くならないだろうか。そんなことをですね、あれこれ思いながら当日を迎えたことを何度も何度も思い出しますね。もう走ってると本当にしんどくなってですね、だんだん口の中に血の味がにじんでくるんですよね。もう嫌だなと思いながら、でも走らなければならない、そういうちょっと辛いお話、思い出ばかりが私の中に競争と言われるとですね、こう蘇ってくるんです。もし私がそんなマラソン大会を終えてですね、ああやれやれようやく終わったという時に先生から、さあこれからも忍耐を持って走り続けようなんて言われたらですね、どんなに暗い気持ちになるかなと思いますね。もしかしたら今日のこの話を聞く中にも、もう生きるその自分の競争の中でですね、大変疲れてしまった、もうここまで私は十分やってきたと思う、もう自分なりに精一杯やってきたんだ、もうこれ以上頑張れとかそういうことは言わないでほしいっていう、そういう気持ちの方もいらっしゃるかもしれない。もしかしたらそういう人には、忍耐を持って走り続けようなんて言われると、まだ走るのか、まだその話かと思うかもしれませんね。しかし私はここで一つのことをご一緒に確認しておきたいと思うんですが、それは私たちがこの生きるという事柄は決して当たり前のことではない。みんなが生きているんだからあなたも生きなければいけない、そう言われて、はいそうですか分かりましたと言って簡単には生きられない、そういう一面を持っているんじゃないだろうかと思います。生きるということ自体が非常に厳しさを持っている、厳しい一面を持っているということです。しかしどうしてこんなに生きるということで悩み、苦しみ、また辛い思いをするのか、どうして私は生きなければならないのか、どうしてこの日を生きるということを通して時間を過ごさなければならないのか、本当に辛いと思っている時の時間の流れは遅いものであって、本当に一日が長く感じるものですね。朝が憂鬱になり、また夜が長く感じられる、そういう時に私たちはどうしてこういう経験をしなければいけないかと思うわけです。でもそれはどこかで自分のこの命、自分の生きるというこの競争に対して真面目に取り組もうとしている。マラソン大会であればもう投げ出してしまえば、もうその日を休んでしまえばそれはしなくてもいい、その時に歩いてしまえばもうそれはそれでいいわけですけれども、どこか真面目に走ろうとする、血のにじむような血の味を口の中で感じながら走るということは、それはどこか真面目にやらなければいけないと思うからでしょう。私たちもどこかで自分の命というものに真面目に取り組もうとしている。だからこそどうしてこんな辛いことを経験するのかと思い悩み、また生きるという事柄を不安に思ったり辛く思ったりするのです。この生きるということを通して私たちはどうやったって重荷とまとわりつく罪が私たちを苦しめます。一節のところに、一切の重荷とまとわりつく罪とを捨ててとありますけれども、聖書はそういう罪や重荷というものは捨ててしまえばよいというのです。でも私はそんな簡単に言ってくれるな、そう言いたいですね。なかなか捨てられないから困ってるんだ。もし私がこの罪を切り離してですね、 捨てられるならばどんなに簡単か。私たちは体の不調を訴えるときに、例えば喉が痛い、そのときに私も思います。この喉がですね、カパッと外れまして、そしてですね、こう綺麗に洗ってですね、またこうはめられたらどんなに楽だろうか。そうできないから辛いですね。私たちがそういうふうに生きていくときに、いろいろな重荷が私を取り巻いてくる。私の足元に絡みついてくるんです。いろんな罪が私のうちからふつふつと湧き起こってきて、私を走ろうとする、私をがんじがらめにしようとする。生きるということの競争の中には、こういうまとわりついてくるものがあるんだなということを思うわけです。ある小学生が夏休みの宿題ができなくてお母さんに怒られました。その時、隣の部屋で遊んでいた幼稚園の息子、弟を見て言います。弟はいいな、宿題も何にもない、僕も幼稚園のままで入れたらよかったのに。これもまたまとわりついてくるものであります。サラリーマンの男性が会社勤めに疲れている、お昼休みに休憩をしていると、そこに子どもたちの無邪気な笑い声が聞こえてくる。子どもたちはいいな、何にも悩みもない、上司に叱られることもない、いいな、子どもに戻れたらいいのに。それもまたまとわりついてくるものでありましょう。聖書は私たちも重荷とまとわりつく罪とを捨てて走り続けよう、なかなかそのまとわりつくものを捨てられないから困っているんだと私たちは言いたいんです。しかし聖書が指し示している一つの言葉は二節の言葉であります。二節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエス・キリストから目を離さずに。今日も説教のタイトルにつけました。イエス様から目を離さないでいるっていうのはどういうことなんだろうか。イエス様を見る、もちろん肉眼で見ることはできませんけれども、心の中でしっかりとイエス・キリストを捉えるということでしょう。ただイエス・キリストを捉えればそれでいいのか。今日の箇所には恥ずかしめをものともせずに十字架を忍びとあります。イエス様は十字架に疲れた、それは恥ずかしめのことであったと言います。実際十字架は恥ずかしいのです。人々の前で下着も剥ぎ取られて、そして木の高いところにさらされるのです。恥ずかしいことからです。でも何よりも私たちを恥ずかしめるものは何かというと、大勢の人々の目でしょう。十字架を取り巻いている人々の目が、皆、あれは罪を犯した。あれは罪人だ。そういう目で見るのです。私たちは罪人という目で見られることは、そんなに経験がないかもしれない。けれども、思い出していただきたいのです。子供の頃に先生に、お前がやっただろうと言われてですね、やってない時には、私じゃない。僕はやってない。本当に心からそう言いたい。もう全身全霊を持ってそう言いたい。そういう経験があるのではないでしょうか。罪を犯していないのに罪人と呼ばれることのその抵抗感、恥ずかしめ。イエス様はそういうものをご自分で一人で耐えて忍んでいかれました。私の代わりに私の罪を背負って恥ずかしめをものともせずに受けていかれたイエス様です。私たちはそのイエス様の十字架を見ろと言われて、ああイエス様大変だったですね、おつらかったですね、そこで止まってはいけないんです。私たちはそのイエス様の苦しみというところからもう一歩先に進まなければいけない。 それは何かと言いますと、その先に、だからこそ私の罪が許されている、私の罪が許されているということを見なければならない。4節をご覧ください。4節、あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。この言葉は3節と一緒に考えなければならない言葉です。3節にはこうあります。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。イエス様は罪と戦われたんです。イエス様は罪と戦われた。私たちは罪と戦ったことがあるでしょうか。私たちの多くは罪と戦おうとしたけれども、罪に負けてしまった。やられてしまった。それでおしまいです。けれども、イエス様はそうではなかった。罪と戦った。罪はイエス様を飲み込もうとします。さあ罪を犯してみろ。さあ罪を犯してみろとイエス様に迫る。けれどもイエス様は十字架の上で命を落とすまで、その瞬間までその罪との戦いをされて、罪に飲まれることなく、罪を犯すことなく、血を流すまで、つまり命を落とすまで罪と戦って抵抗されたんです。このことによって私たちはイエス様から罪の許しをいただいているのです。私たちは十字架を見る、イエス様を見るというときに、そこまでいかないといけない。ああイエス様は本当につらい経験をされた、あの十字架で苦しまれた、ああ大変だった、そこで終わってはいけないのです。その先にある罪の許し、それはみんなのための罪の許し、そうとも言えますけれども、ここではあえて言いたい、それは私の罪の許しです。あなたの罪の許し、イエス様の信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないということは、このイエス様を見る、十字架を見る、そしてその先にある私の罪の許しを見るということです。そこから目を離さないでいる。信仰の創始者であり完成者である。あいうえおで言うならば、信仰の創始者というのは、ひらがなで言えばあです。そして完成者であるというのは、それはんです。あからんまで。うちの息子はですね、電車がとても好きでですね、電車が通ると電車ってうるさいんですけれども、電車のですね、先頭の車両と一番後ろの車両だけを見て電車っていうのはおかしな話です。電車と言われるならば1両目、2両目、3両目、4両目、全部の電車を見て電車っていうんです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないっていうことは、信仰を始められた時もイエス様を見る。そして私たちがどうなる、この信仰がどうなるだろうかという完成のことを考える時もイエス様を見る。そして同時に言えることは、私たちが信仰のことで迷った時にもイエス様を見る。その途中でもイエス様を見るんです。どんな時にもイエス様を見る。そのイエス様を見るときに自分の罪の許しがそこにあるということを確認する。信仰のことで悩んだり迷ったり考えたりするときには、いつもイエス様を見るんです。イエス様の十字架を見る。その中に自分の罪の許しがあるかどうか見る。道は一つなんですね。私たちが先ほど人生の生きるというそのレースをしているという話をしました。その生きるというレースのですね、 ゴールがありますけれども、そこに私は二つの意味があると思っているんです。一つはそのレースが終わるということ、レースがそこでおしまい、ゴールおしまいです。でもう一つの意味がある。それはそのレースの目標、目的ということです。残念ながら多くの人々がこの生きるという競技の中で一つの意味しか見出すことができていないんじゃないでしょうか。生きる、そしてそのゴール、そこでレースは終わる。ただ終わる、もう何もないんです。終わるんですけれども、イエス・キリストを私たちが見るならば、イエス・キリストの十字架を見て、その先にある罪の許しを見るならば、その先に私たちは自分の人生のそのゴール、それが単なる終わりではなくて、そこに目標を見出すことができる、生きる目的を見出すことができる。よく考えてみてみると、レースというものは何かしら目標があるんです。私の場合ですね、マラソン大会といって走らされるんですけれども、それは本当に目標も何もないんです。だからそれはレースじゃないです。ただただ言われて走らされるだけ、やらなければならないから走ってるだけなんです。そういう生き方になっていたら本当にそれは残念なことですね。どうして生きているのかわからない、自分のその最後のところに何があるのかわからない、どうしてそこに向かわなければならないのかわからない。けれども競争がレースになるということはどういうことか。学校のマラソン大会でも今年は10番以内に入るとか、もしくは何分以内に走るとか、そういう目標を持っていればそれはレースになるんです。目標がないとレースにならない。じゃあその目標って何なのか、イエス様を信じることによって見えてくる目標って何なのか、それは新しい私です。今日の一節の言葉で言うならば、一切の重荷とまとわりつく罪とを完全に捨てている私、重荷も罪も全部ないんです。私の心を悩ませているあのことこのことから全部解放されている、全部乗り越えている、そういう私になる。イエス様を信じるならばその姿が見えてきます。イエス様は言われました、私はあなた方に場所を備えに行くのです。イエス様がおられるそのところに新しい私がいる。私たちが死を迎えるときに、それは単なる終わりではなくて、そこで私は変わるんです。この今悩んでいることから解放されるんです。ただただ解放されるっていうことじゃなくて、それによって私はそれに勝利することができる。乗り越えることができる。今は罪に負けているかもしれない。けれども、その日にはその罪を乗り越えて勝利することができる。その日が来るんです。今のこの悩みは長くは続かない。必ず乗り越えられる日が来るんです。そういう約束を私たちはイエス様を見つめることを通してのみ見出すことができる。私たちが重荷と感じることの多くは、この先どうなるかわからない。そういう先行きの不安から来るものです。これがどういうふうにいつ解決するかわからない。どういうふうに展開していくかわからない。これがどうなってどこまで行くかわからない。そういう先行きがわからないから私たちは不安になる。確かに私たちに明日のことはわかりません。けれどもイエス様を見つめているならば、必ず変わる新しい私は見えてくる。いつかはその私になる。そう分かることができる。私たちはその日を信じて 生きることができる。確かにイエス・キリストを見るならば、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さずにいるならば、私たちはこの生きるという競争を忍耐を持って走り続けることができるんじゃないでしょうか。最後にもう一つのことを見ておきたいと思います。それは、五節、六節のことです。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、父の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に無知を加えられるからである。神様は私たちを神様の子供だとそのように呼んでくださる。7節、9節、10節のところにも書いてあることですが、親から懲らしめられる子供というのは幸せだと思います。そういう経験がある、そういう子供は幸せ者だと思います。私自身も自分の父にやはりよく叱られた、そういう経験があるものです。小学校の頃までは主に母が細かいことから叱っていた、そんな記憶がありますけれども、中学生以降になってからは父親が私をよく叱りました。何か結果が悪い、例えばテストの結果が悪いとかですね、そういうことで怒られるということはほとんど経験がありませんけれども、私の場合は取り組む姿勢というんでしょうかね、やる前からできないとかですね、これはもうできないと思うとか、めんどくさいとかですね、そういうことを言ってるとですね、もう文字通り説教されるわけですね。かなり長い間ですね、この立ったままか座ったままか分かりませんけれども、そこでですね、えらい剣幕から怒鳴られていって、ずっとそれが続いていってですね、長い間その話を聞かされる。もう早く部屋に帰りたい、もう分かったからもういいと言いたいんだけれども、ずっとその話を聞かされるっていうですね、そういう経験を、思い出を持っています。時には鬱陶しく思った時期もありましたけれども、本当に今では感謝をしています。神様の懲らしめがある。聖書は私たちの日常のいろいろな重荷や罪にまとわりつく事柄を、それは懲らしめだって言うんですね。懲らしめなんです。罰じゃないんですね。呪いとかそういうことじゃない。私たちは苦しいことがあったり、思うようにいかないとどうしてこうなるのか。これは自分が罪を犯したその罰なのかとか、誰かの呪いだとかですね。そういうことからをあれこれ考えてしまうものです。その中で神様の愛というものを信じきることができなくなってしまう。けれども、聖書はその正反対のことをここで言おうとしているんです。それは懲らしめだ。つまり懲らしめということには、その背後には親の愛があるんだ。神様あなたを愛してるんだ。そして受け入れてるんだ。6節にありましたように、主はその愛する者を懲らしめる。受け入れるすべての子に鞭を加えられる。神はあなたを愛しているんだ。あなたを受け入れているんだ。私たちが日々生きることに重荷を感じるときに、忍耐を持って走ろうと言われてもですね、忍耐できなくなるときがある。けれどもぜひ思い出していただきたいんです。神様はあなたを愛しているということ。私たちがどんなに神様の愛を信じきれないと私が思ったとしても、そこに神様の愛がなくなったわけではないんです。神様の愛はそこにあるんです。それはどうやったらわかるのか。十字架なんです。イエス・キリストを見る。あのイエス・キリストは何のために死なれたのか。私を救うために死なれた。 それは何だったのか。神の愛の表れでした。イエス・キリストが死なれたということは、神が私を愛しているということの証拠なんです。動かぬ証拠はそこにあるんです。私自身は揺れ動く。先ほども賛美した通りです。吹く風のごとく絶えず変わるんです。けれども、神様の愛は変わらない。そこにあるんです。私たちが神様の愛を知り、神様の平安を受け入れるときに、私たちの中に平安が訪れます。11節、すべての懲らしめは、そのときには喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。試みの日に私たちは何を見るでしょうか。その心の目で、自分の中を探し回っても何も出てきません。どうしてこんなに辛いのか、どうしてこんなにうまくいかないのか、心の中のものを探し回ったって何も見えてきません。しかし私たちがただただ十字架につけられたイエス様を見つめようとするときに、そこからだけ、ああ、神様は私を愛しておられるんだ。神様は私を受け入れてくださってるんだ。この辛い状況があったとしても、神様の愛は変わっていないんだ。そのように私たちが分かるときに平安が訪れるというのです。私たちの日々は決して優しいものではないでしょう。しかし、イエス様が共におられます。私たち、いや、私を、あなたを愛されるイエス様が共におられる。ここから出ていくときもイエス様が一緒です。安心して、この一週間の旅路を始めてまいりましょう。お祈りします。私たちの霊の目を開いて、信仰の創始者であり、完成者であるイエス様を見つめさせてください。2000年前にあなたが死なれたあの十字架が私のためであったということを深く覚えさせてください。私たちは生きることに迷い、疲れを覚えます。この重荷を取り去ることができたらどんなに楽だろうか。この罪がなくなったらどんなに軽やかに生きられるだろうかと思います。私の人生はこの重荷があるから暗くなっている。この罪があるからつまらないものになっていると、私たちは自分たちの生きるべき競争を投げ出してしまいそうになります。けれども主よ、新しくなる約束は私たちにすでに与えられているのです。主よ、どうか終わりの日に新しくされることをしっかりと自分のものとして捉えて、そこに向かって生きることができるように、今日の日も明日の日もあなたが私を愛して受け入れてくださっているというこのことを、この事実を見落とすことがないようにしてください。そうすれば私たちは生きることができます。道に迷うとき、あなたの十字架を仰がせてください。どうぞ十字架を追い求め続けさせてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。